田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、12ページ。今月のテーマ、断層の時代。今年も8月9日に平和宣言を読み上げます。長崎の平和宣言は、ご存知の通り、基礎委員会方式をとっています。15人ほどの委員の皆さんの意見を聞きながら宣言文を作っていくのですが、ここ数年は若い世代の方にも委員になってもらっています。若い世代の意見は毎年宣言文に新しい風を吹かせてくれています。例えば数年前に、原爆は廃絶しかないという結論から教えないでほしい。事実を教えてもらって自分たちで考えたいという意見がありました。委員の皆さんがうなずきながら聞いていたのを覚えています。今年の基礎委員会でも心に残るやりとりがありました。被爆の状況を述べた文案に対して若い委員さんが無機質に感じる、全く伝わってこないという意見を述べてくれたのです。それに対して別の委員からどこがどういうふうに無機質なのか教えてくださいという質問が出ました。それに対して若い委員さんは家族がいて友達がいてという今の生活が戦争によって失われるというところから入らないと、悲惨すぎる状況だけではテレビや映画のようで逆に戦争のリアリティが伝わらないという説明を言葉を選びながら丁寧に話してくれました。この意見はとても心に残りました。世代によって言葉の感じ方が違うのではないか、これからの平和宣言のあり方を考える上で重要な材料になると思います。6月のちゃんぽんミーティングで、青年団、青年部、青年会といった活動をしている若い世代と話をしました。ここでもいろいろな意見が出ました。活動がうまくいくパターンの一つは、年下の意見を上の世代が上手に取り上げる、やらせてみる、そして応援するというものでした。世代間の関係とコミュニケーションのあり方がとても大切な鍵を握っていることが分かりました。現代は戦争を体験した世代と高度成長の中で育った世代と低成長の中で育った世代が一緒に暮らしている時代です。私のようにビー玉やあやとりで育った世代と生まれた時には家にインターネットがあった世代では原体験が違うように思います。20代の後輩の考え方が自分たちとは違うと30代が言っているのを聞いたことがあります。若い世代の中でもさらに何層にも分かれるほど変化の激しい断層の時代なのだと思います。それは言い換えれば多様性の時代でもあります。多様性とどう付き合っていくのか、多様性をどう生かすのか。長い間海外との付き合いを体験してきた長崎は、他の町と比べると市民性の深いところで多様性との付き合い方、生かし方を知っているような気がします。写真、6月に開催された基礎委員会の様子。出かけて見る知る町のおすすめスポット、長崎プチ旅行。夏の思い出に、高浜アイランド。市内中心部から南へ車で約50分、長崎半島の先端エリアにある野母崎高浜海岸交流施設、高浜アイランド。ここは日本の水浴場88選や全国の快適な海水浴場、海水浴場100選、海水浴場の海は心よい、にも選ばれるほど美しい水質の海水浴場です。波も穏やかで、遠浅の海水浴場のため、小さいお子さん連れでも楽しめそうです。また、ここは数年前に整備したこともあって、施設が新しく、カフェ、火曜定休日が併設されているため、海で遊んだ後にゆっくり食事を楽しむこともできます。海水浴場やカフェの正面には、羽島、軍艦島が見え、波の音を聞きながら、 思い思いに過ごすのもいいのではないでしょうか。皆さんもこの夏、この海で楽しい思い出を作ってみませんか。地図と写真、周辺地図と高浜アイランド入り口、高浜海水浴場など3枚の写真です。